東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストへゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしてます。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
さて今回は門田正明さんが来てくれました。よろしくお願いします。
どうもどうも、門田正明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
UKP ラジオ、門田正明ですって、なんかモテそうだね。なんか
そう
なんか、うん、
マジで、まあ、全然ちょっと今ね、まだ、うん、あれなんですよ、久しぶりすぎてこうやって人前で喋るのが、
うんうん、
本当、そっか、
今自分を探してる
お探し中な
巣が出ちゃってる
かもしれない人と喋るの久しぶりなんだ。
いやいや、こういうね、こういう場でね、
ラジオとか
そうそうそう、
門田さんはですね、バーガーナッツ、それからグッドドッグハッピーメン、ポエトタイプ .m などで活躍されていますが、UK プロジェクトの出会いは、バーガーナッツの、ね、リリースからですね。
まあ、実はね、うん、全然その前から UK プロジェクトのことは、うん、まあ個人的にはね、憧れではないけれどさ、うん、まあ、なんかもう、すごく特別な思い入れがあったんですけどね。
何それ、ちょっと言う話の言わない話だよ
詳細詳細求む感じで、
うん、いやいや、詳細、まあ詳細つうかでも本当にただの憧れなんですけれど、まあそもそも UK プロジェクトっていうものを意識するきっかけってやっぱりハイラインなんですよ、うん、
ハイラインレボ、はい、
でそれはあれ多分高校2年か3年生の時なんだけど、はい、ハイラインレコードがオープンするぞっていうのをスペースシャワーかなんかで見てさ、
はい、
うん、でなんかそのオープンイベントヤオンでやりますって、もう無料だから、なんか応募したらば、うん、当たったらば無料で見れるからって言って、うん、そんなバンドキッズは絶対行くじゃん、
う
ん、
はい、う
ん、でそこに行って、うん、初めてそのなんかインディーズシーンっていうのが自分の中で身近になってつながったんですよ、うん、
はいはい、
でそれがすごくね、嬉しいモーメントとしてすごい残ってて、それまでなんか音楽ってさ、まあ、90年代だったから余計そうだったのかもしれないけど、うん、やっぱメジャーシーンってすごくなんか遠いものだっていうふうに思ってて、うんうん、でまあ、今よりも全然洋楽とかがさ、その身近、まあ、今よりもって言い方変だけど、ちょっとやっぱり洋楽の方がなんか自分に近い音楽だと思ってたの、
う
ん、その彼らはなんかすごくインディーっぽいというか、それこそブリッドポップとか流行っててさ、うん、日本のプロのミュージシャンってメジャーでなんかこうミュージックステーションとか出て、うん、なんかああいう風な、結構礼儀正しく、うん、なんかマナーを守って、社会人としてのマナーを守ってなんかやってるから、あんま面白くねえなと思ってて、
うん、
でもなんかね、オアシスとかブラーとかさ、うん、そういうのをなんかこう自分の好きにやってるみたいな、
やんちゃ感、
そうそうそう、うん、でそれがすごいなんかイコールインディーっていう感じだったんだよね、うん、自分の中で、
うんうん、
でそのなんかそのハイラインができてそこに行くようになってから、うん、うわめちゃくちゃこういうシーンなんか盛り上がったらすげえ自分が憧れてた世界に近づくなと思って、うん、すごくそれがねやっぱ、うん、自分の中だから憧れだったんですよね、
うん、
日比谷野音でなんか無料イベントって景気良かったんだよね、その時
すごいよね景気いいよね
景気いいよ ね
遠藤さんやっぱり覚えてるの？
覚えてる覚えてる、うん、覚えてる、
うん、なんか結構そうそうたる面々だったよね。
そうだよね、うん、うんうんうん、
誰が出てたかってなんか覚えてたりします？
ディップとかさ、
うんうんうん、
ね、出てたね。
なぜかユズが出た。
あ、ね、あでもユズそうだね、
転換の間にね、うん、2人でね 歌うみたいな、ね、
うん、
そうです、
転換が3回あれば 3曲歌うわけ、その時は本当にまあ、
うん、
本当の新人だったんで、うん、まあ、その扱いとしてはそういう扱いだったんで、後に反省するけど、僕なんかあんな転換の途中、まあ、まあ、 まあ、2人組のデュオだからさ、うん、まあなんか楽器もね、うん、セットチェンジとかあんまり時間かかんなかったから、うんうんうん、じゃあみたいな感じだったけど、なんか
そっかそっか、
今考えるとなんかあれって良かったのかな
その当時はね、
あ、そうです、
まあね、はい、新人でという、
グルーバーズとかも出たかな、うん、確か、うん、
それが
97とか6かも、うん、その辺でしたね、うん、
そっかそっか、でもそうだよね、ハイラインオープン記念のイベントってことだもんね、はい、え、そこから、うん、モンデンさんと遠藤さんが会うタイミングってどんな、
結構そこから割と時間は経ってたと思いますよ、うん、バーガーナッツで、うん、その最初はそのどこにもレーベルないし、うん、下北沢でライブやるぞって決めて、うん、積んでカセットテープを置き始めたんですよ、うん、でそこからその多分3年ぐらい経って、うん、あの、うん、ちゃんとあのバーガーナッツの最後のアルバムのシンフォニーってのがあるんですけど、はいはい、そのシンフォニーを出すタイミングで、うん、初めて、うん、ちゃんと関わったっていう感じ、
うんうん、そうなんだ、うん、遠藤さんその頃のとなんかこう、うん、覚えてます、
覚えてるし、うん、なんかね、うん、なんか暗いバンドなんだなって思
う本当そうだよね、
なんかね、
う
ん、
本当に、
うん、そうだったの、うんえ、じゃあ当時一緒に飲んだりとかそういうの
ないないない
ないない
ないない
ない、も
う本当現場でちょっと顔合わせるとか、
うんうん、そう、アートスクールとかシロップとかさ一緒にライブやってたけど、うん、ぶっちゃけ全然喋んなかったもんね、
みんな喋らなそう
だ、みんな喋らないから
そ, う、
ね
うん、
そうだよね、うん、そういうことだよね、そうそう、
だからあの頃、あの頃って何する、20、30年前の話かしらね、なんかね
20年ぐらい
前、うんうん、
やっぱりアートスクールはアートスクールで、うんうん、まあ、一緒にライブやっても仲良くなるようなタイプじゃなかったし、そうそう、シロップもそうじゃなかったし、うんうん、なんとなく俺バーガーダッツに関しては251とか、うん、あとガレージとか、
そうそうそう、ガレージね、
まあ、いて、うん、まあ要するに、まあ、同じような匂いのバンドがブッキングされるわけだけど、うんうん、誰一人仲良くなんねんだこの人たち
そうそうそう
そうか、
なんかなんか居心地悪かったなってなんか
それ言い訳させてもらうと、うんうん、俺年下なんですよ、
あ、
だから、うん、あんまりなんかこうグイグイ行くわけにもいかないじゃん、
あ、そっか、
みんな同期っていうか、あの頃一緒にこうスタートしたバンドってみんな年上なんですよ、うん、ちょっと年上で、
ちょっと、
うんうん、リッキーは2つ上でしょ、
うん、
でそれこそアシッドマンとかさ、うん、アジカンとかストレイテナーとかさ、うん、みんなちょっと年上なんですよ、2個とか3個とか、
はいはいはい、
うん、だからね、だからなんかこう一番年下だし、うん、なんかこう怖いなと思って
上行っていくわけにもいかずみたいな、そうそうそうそう、あ、そっか、う
ん、一番年下時代がなんかだからちょっと長かったですかね、
う
ん、
あ、そっか、う
ん、え、そこからでもリキとかと仲良くなるきっかけみたいなのあったんですか、うん、
リキは多分、うん、あのね、あ、そうだ、僕がバーガーナッツじゃなくなってグッドドッグハッピーメンってバンドをやるようになってから、うんうん、あのアートスクールのツアーに呼んでくれたんですよ、うん、イルマティックベイビーの頃かな、
はいはいはいはい、
でその時に2カ所ぐらい一緒にやって、うん、でその時ねアートスクール宇野ちゃんとかが辞めるタイミングだったんだ
よ、
ね、
はい、
うん、でなんか俺たちもそのグッドドッグもこれからどうしようかなみたいなところがあって、で水戸かなんかで一緒になって結構それで相談に乗ってくれてさ、
うんうん、
そっからなんかライブに呼んでくれるような
やっとみたいな
今日ライブあるから遊びに来ねって、でもいきなり今日だからさ、
力っぽい感じの
嬉しいけどね、行くけどさ、
うん、あ、じゃあ誘ってくれる、距離が近くなるにはちょっと時間がかかったんだ、
そうそうそう、え、ちょっと待って、木下さんに相談した結果なんか役に立つことはありましたか？
それはなかったよ、うん、それはない、
うん、ないんだ、
うんうん、
ないんだ、
うん、そう、でもなんか嬉しいじゃん、
まあね、
うんうんうん、
まあ、いいきっかけじゃないですか、うん、ね、とっても、ちなみに私ちゃんとお話したの初めて、
そうなんですよ、ね、
初めました
ね、うん、共通の友達いっぱいいるんだけど
ね、う
ん、
そう、それこそねリッキーもそうだしさ、
うん、ああそうだね、
うん、さっきちょっと上の世代みたいな人たちと、
はいはいはい、
多分私たちが同じ世代で、
ああそうだね、
うん、意外に初めてなんです、
うん、
そうだね、
なんかでもポリーはすごく、うん、あの印象的な思い出があってさ、
うん、
そのグッドドッグハッピーメンでラッシュボールに出た時に、
うん、
ポリとモーサムの間に挟まれたの、
うん、
だから2バンドとも超音がでかいじゃん、
うん、
その間ステージ の, あの、まあ、違うステージだから間に入るんだけれども、うん、前半は、うん、ポリ前半がポリだったのかな、うん、で自分らの音が聞こえなくて、うん、で後半はモーサムが始まっちゃって自分らの音がまた聞こえなかった、うん、
その説をそうか、
いやいやすげえいい思い出、楽しかった、もう楽しかった、そんな経験なかなかできないからいや海外みたいだなって
そんなことがあったと。
まあね、そうなんだよね、向こうから音流れてきちゃうからね、その本番時間は被ってないんだけど、
う
ん、音出しの音が流れてきちゃうっていう、なんかね、
いやそっか、でもその時もそうだよね、喋ってないってことだもんね、
喋ってないですね、
ね、うんうん、なるほどな、やっと会えましたね、
いややっとやっとすいません
本当にありがとうございます、
よろしくお願いします、
よろしくお願いしますハイナインレコーズオープン記念のイベントがのお話もありましたけれども、うん、ハイナインレコーズはバーガーナッツも、うん、グッドドッグハッピーメンとともにさまざまな思い出があると、
うんうん、そうそうそう、うん、ハイラインナイトとかにも出してもらった
し、
あれはシークレットでバンプが出てさ、
はいはい、
うん、9でやった時
ゼップだった、あ
9
もあるね、
79とかさ、
はいはいはい
はい、77ハックルかなと、何、うん、だったっけな、うん、なんかそれで3バンドでやるっつってシークレットというバンプが出て、ちょうどスノースマイルの頃だったかな、
うん
うん、楽しかったな、でも、うん、
ハイラインナイトね、
うん、
はいはい、
それになんかインストアライブとかも結構やらせてもらって、
そうだよね、
うんうん、なんかイベントとかもいっぱいやってたよね、ハイラインでね、
うんうん、ハイラインとバーガーナッツはすごいね、うん、仲良かった、
グッドドッグも最初の2枚は実はハイライン限定だったんですよ。
あ、そうなんだ、うん、そうか、じゃあもう本当にハイラインとの思い出というか、こう仲というか、そうそう、う
ん、めちゃくちゃいい思い出ばっかで、うん、閉まる日ももちろん遊びに行ってさ、
うんうん、
なんかチヒロールがなんか今最後に会いたいなと思ってたのグッドドッグだったから本当に嬉しいっつってくれて、ちょっと泣きそうになっちゃった、うんうんうん、
チヒロール懐かしい、
うん、ね、うん、
ね
チヒロールってまあ店員の名前ですけど
ね、チヒロール
いましたね、
ね、かわいいチヒロール久々に、
うん、はい、久々にね、うん、はい、UK プロジェクトのアーティストでずっと好きなアーティストは、
うん、ね、いやもうそうでしょ
当時の、まあ当時ハイラインレコードが出してたバンプオブチキン、
うんうんうん、
アートスクール、うんうん、シロップ16、
いやもうそりゃそうでしょ
ベタベタ
いいでしょうよ。
いやもうそりゃそうですよ、うん、
いやいや、
うん、いや完璧にあのこの3バンドは完璧なバンドだと思ってる俺は、
うんうんうん、
本当に、
うん、シロップって交流、うん、まあ対話はしたことあったと思うけど、うん、氷はそんなにないよね、
いや結構ね、うん、でもね、五十嵐さんもな、あ中畑さんはだってサポートやってくれたりしてたんですよ、
う
ん、僕の、
あそうか、う
ん、そうそうそう、うん、なんでポエトの時にちょこっと叩いてもらってた
りし
た
んで、
そうそうそう、だから五十嵐さんも中畑さんもすごいあの仲いいですよ、
あ本当、
うん、うん、
いや五十嵐君仲いいって言っても3年か4年はこう音信ないでしょ、
ないない
ないよ
まあでもペースがそういうことでしょ、うん、きっと、うん、勝手なイメージで言ってるけど、う
ん、でもなんかね結構そのシロップも、うん、だあのバンプのツアーで一緒に行ったりさ、
あそうだ、そうそうそう、バンプシロップ、うん、バーガーナッツっていう、そうそう、あのそういうツアーあったんだよね、
だって当時あれですよ、俺、うん、あの藤君とかとさ、
うん、
下北沢で待ち合わせてさ一緒に、うん、ガレージにシロップ見に行ったりしてましたからね、
ガレージもそうだ、うん、ガレージもね、そうそうそう、
だからなあの結構ねだから、うん、あの付き合いはもうだコピーが出るフリースローの頃からだから、
はいはい、
うん、シロップは、うん、知ってたし、うん、すごいあの噂があってさ、
うん、
まあ、当時俺友達にバンプしかいなかったんですよ、
うん、
でバンプがスペシャルブランチでバイトしてたじゃん、
ああそれしてた、
うんうん、藤君とかちゃまとかさ、うんうんうん、だから毎日下北沢で一緒に、あの毎日ってことはないか、
うん、
まあ、俺大学が小田急線だったから、うん、帰りに下北沢寄ってスペシャルブランチ寄ってハイライン寄ってみたいな、
そう、ね、そういう、ね、スペシャルブランチっていうカフェの下が地下がハイラインだったんだもんね、
でそういう風にしてたからさ、あのよく藤君とかちゃまとかと話してて、
うん、
今下北沢でさすげえかっこいいバンドがいいんだよってあいつらが言ってきて、
うん、
それがシロップだったんですよ、
うんうんうん、すげえな。そうバンプの人たちにあいつらって言える人俺初めて見たよ。
そう
なんだ、ね、いや俺言えないよ。ごめん、はい、
そうそう、そんで、うん、一緒にじゃあ見に行こうぜって言って、はい、うん、そっ、うん、そうだね、そん
ガレージか、
うん、
バンプはね当時ヘルマンとかと一緒にやっててさ、うん、ガレージで、うん、それもいいイベントだった、
うんうん、ああそうだね、
アポロチームとか、
うん、はいはい、
あ、
うん、そうだね、
うん、
当時のなんか感じを思い出す、
そうそうそう、う
ん、アポロチームはちょっと妖精ですけどね。
妖精なの。
明るくないですか。
明るい、
まあ、そうですね、
そうね、うん、そちら側ではないイメージですけど、うんうんうん、
3月13日に、うん、モンデム正明名義でですね、うん、アルバムのピュアがリリースになりましたね、
うん、
本名名義でのリリースはなんと13年ぶりですね、は
い
は
い、
これもすごいペースですね、
うん、でもまあ他にあってはね、2019年には、うん、ポエトタイム .m のリリースがあって、
うんうんうん、
それ以降コロナ禍を経て、うん、いろんな活動をされて感じたことが多かったそうですが、
うん、
コロナの最中ってどうでした、
うん、なんかやっぱりコロナの、うん、時ってなんかいろんなことを考えるにはすごくねいい機会というか、
うん、
そのやっぱりミュージシャンって守られてるんですよね、うん、基本的に、
うん、
で音楽を、うん、例えば UK プロジェクトとかはさ一生懸命音楽を持続するシステムを作ってくれてるわけじゃん、
うん、
でそこで俺たちミュージシャンはいい曲を作るっていうことを考えてさ、うん、今まではその音楽を作るっていうことでしかその音楽に関わってこなかったの、うん、曲を作るライブをやるっていうことでしか、うん、でもコロナになった時にふとやべえこのまんまじゃ死ぬまで音楽続けるの難しいなっていうふうにいろいろ思うことがあって、
うん、
っていうのはやっぱりライブが取り上げられたじゃんまず。
そうだね、うん、
でライブができないっていうふうになった時に、うん、俺たち音楽家はやっぱりもう酸素がなくなるわけだからさ、
うん、
じゃあどういうふうにしたらば継続できるだろう、まずなんか売れるとか、うん、そういったことよりも継続っていうことをサスティナブルな、うん、手法をここで一回確立しないとダメだっていうふうに思って、
うん、
でやっぱりその制作の裏側とか、
うん、
まあ一回ちょっとポジション変えて、うん、そこで見える景色もあるだろうっていうことで、うん、まあディレクターをやったりとか、
はい、
うん、そういったことをちょっとやってたんですよね、
うん
うん、まあ、そこでなんか見えた景色って結局なんかまあ、うん、そのうん、本当に今までそのあ今だ最初に答え言っちゃったんだけど、うん、そこで初めて気づいたの、いや、うん、今まであミュージシャンってやっぱりすごく守ってもらえてたんだなっていうことに、
うん
うん、でこれからはやっぱりもう少しちゃんとそこの責任を自分で負って、
うん、
でなんとか自分も仲間も音楽を続けられる形っていうのを模索していきたいなっていうふうにやっぱ思って今いろんなことを やり始めたって感じかな、
うん、
なるほどね、うん、それがモンデム正明名義に続いていくわけですね。
そうなんですよ、だから本名でっていう、うん
うん、
非常にこう音楽を一回その、うんうん、パーソナルなものに戻したかったんだよね、
うん
うん
うん、なるほどね、
うん、
このアルバムですね、参加されているミュージシャンもですね、ドラムの伊藤大地さん、ね、
うん、
水野正明さん、
うんうん、
でミュージックビデオの制作は古くからの付き合いがある方々でね、
うんうん、そうなんです、
まあ、仲間たちだね。
そうです、そうです、はい、だから今言ったようにその仲間たちがこうまずその音楽を続けられる状況を作りたいんですよ、うんうん、少なくと、うんうん、まあ、俺がやんなくたってみんな続けられるんだけどし、うん、でもやっぱりせっかくちょっと落ち着いたからみんなで遊びたいじゃないですか、
はいはい、
で遊びの場を作りたかったんですよね、
うんうんうんうん、ライブも決まってるんですよね、
はい、
4月25日、うん、名古屋アップセット、
うん、
翌日の4月26日大阪セカンドライン、
うん、
5月18日は新大田のフィーバーで、
うん、
ライブのメンバーはどんな感じでやる予定なんですか。
実はまだ全然決まってなくって、
うんうんうんうん、
まあ一緒にやろうよって言ってくれる友達は何人かいるから、
うん
うん、でもさ、うん、あのパートが被ったりするじゃん。
そういうのありますよね。あるよね。仲いいけどなみたいな。
そうそうそう。だからどうしようかな。
ベース何本もいらないなとか。
そうそうそう。
あるある。
そもそもね、なんか僕がやってたグッドドッグハッピーメンも、うん、幼なじみで集まったらドラムが2人いたからダブルドラムになっちゃったっていう。
なるほど、
そうなの。
そうい
うことなんだ、
うん、なんでまあだからちょっとね、その辺はまだいろいろちゃんと考えようかなと。
なるほど、
まだね、そういいドラマはね、うん、10人ぐらい友達にいるからね、ちょっと困ってるんですよ。
なかなかね。そうだよね。
そう、
一人に絞れない。
ちょっと気使うよね。
そう
俺友達なのに呼ばれないみたいな、
ね、お前は声かけられたんだみたいな。そうね、なるほど。じゃあその辺も楽しみにしておきたいところですね、うん。
はい、このアルバム聴かせていただきますけど、まあ、うん、やっぱちょっと都会っぽい匂いあるよね、なんか。
あ、やっぱり、
うんうん、あとね、うん、もう喋ってる感じと同じ歌い方がちょっとモテそう。
あ、そう。
うんうんうん、
まあモテるんだけどね、実際。
そういうとこだよ。
そういうとこなん
ちょっと言いたいよ、私も、ね。
まあ、まあ、モテるんですけどね。俺たちもって今私にも言ったじゃん。今。
いや、そうだよ。
ね。
仲間じゃん。
まあそうだけど。そっか、そっちがか。そしてプライベートなハマり物、
うん、
昔の雑誌を集めること、なんかきっかけってあったんですか。
なんかまあもともと本読むのはすごく好きなんだけど、うん、そのなんか80年代とかって、うん、まあ、景気良かったじゃないですか、うん、
はいはい、
だ
から良か
ったですね。そう、雑誌一つにしても金のかかり方が違うし、なんだろう、今みたいに写真とか撮って後で編集できることって少なかったから、うん、そこの一枚の写真にかかる熱量とか半端ないんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、でそれが面白いんですよね、まず。でもう一つは、その僕がだから買ってるのはそのデザイン誌とかそういうのなんですけど、
うん、
やっぱりね、サブカルに対する熱量が今と違う、作り手の、
うんうんうん、
作り手がもうどんだけ うん、そこにパッション込めてるか、
うんうん、
でもある意味受け取り側のこと全然何も考えてないんですよ、
うんうんうん、
ピンク色のバッグに黄色の字でなんか書いてたりとか、
読めないみたいな、
読めないよこんなのみたいな、うんうんうん、それとかあの文章縦じゃなくてなんか円形になってたり
とか、ぐるぐるぐると、ね、渦巻きに、
どうやって読むのこれみたいな、
はいはいはい、
なんかそういうなんかめちゃくちゃさがすごくいいなと思ってて、あとやっぱ今ってその雑誌からしてみたら未来なんですよ、
うん、
なんで答えをもう知ってるじゃん、
うん、
あこの流れ来なかったなとか、
うんうんうん、
これ3年後めちゃくちゃ流行ったよなとか、
うんうん、
あだからこの雑誌早い、あ確かにこの雑誌見えてたんだとか分かるの、
うん、答えますよね。
そうそうそうそう、
ちょっと面白い楽しみ方、それ。
そうそうそう、面白いですよ、
ね、うん、おー、なるほどね、
うん、だからパッションとなんかその答え合わせ、
うん、
それがやっぱ雑誌って一番なんか適してるんですよ、
ね、うん、なるほどな、うん、確かそういう楽しみ方したことない。
ね、それでポパイみたいなもん。
あ、そうそうそうそう、
そういうこと、
そういうの、うんうん、ポパイも面白いだから、
は
い、う
ん、あとそういうなんだっけ、あと、うん、びっくりハウスだっけ。
そうだね、
あ、
あれ系、
そっか、あ、うん、面白いね、うん、
あれ今読むと面白いですよ、本当
だよね、うん、でも高いでしょ、うん、それあってもきっと
全然全然、
あ本当に
神保町行ったらね、一冊200円とかで買えますよ。
そうなんだ、うん、なんかそういうのをこう集めてる人とかがいるから、意外となんかない、うん、物がないのかななんてイメージが。
あー、まあね、うん、だまあね、でもまあ集めてる人はあんまりいないと思う。
そうか。
俺以外聞いたことないもん。
でその当時 の, なんかそのカルチャー雑誌みたいなもの、
う
ん、
そうそうそう、
確かに面白そう、
うんうん、
しかも集めるだけじゃ読むんだ、
読む、ね、
読むんだ、どっち、その集め、うん、読むために買うっていう感じ、
うんうん、そうだね、
そうか、う
ん、そう、コレクターとしてのコレクター思考はないんですよ、
うん、
もう読むのが楽しい、
うん、じゃあ本当に雑誌として楽しむという、答え合わせはできるけれども、
うん、そうそうそう、
それちょっと面白いの本当に、
うん、面白いですよ。なんか小説とかだと作品になっちゃうから、
うん、
作品はもうやっぱり色褪せないからさ、うん、エバーグリーンなものとして残っちゃうじゃん、
う
ん、でも雑誌ってもう本当にもうちょっと下世話なものだし、うん、今話題になりゃいいや、
うん、
でもそこに対する愛はすごくあるみたいな、
うん
うん、
面白いですよ、そうだよね、
うん、
まあ、さっきの写真の話でもさ、やっぱり今の方ができることがさすごい多いじゃん、うんうんうん、昔は その、うん、そこの物をちゃんと取んなくちゃいけないっていうさ、加工する方法がなんか限られてるよね、
うんうんうん、
そう、
ふみさんとかもよくわかると思うけど、レコーディングとかもまさにそうじゃない、
うん、
昔ってさ、
ね、
ここでミスったらばみんな
死ぬみたいなぐらい
やり直しになっちゃうみたいなさ、
うん、そうだよね、今何回でもやり直せちゃうしとか、そうそうそう、やろうと思えば、
う
ん、ね、
そう、
うん、そうなんだよね、うん、確かにその、うん、一発この気合いみたいな感じは全然違うもんね、
そうそうそう、
うんうん、あ、その感じね、
そうそう、その感じ、その感じ、
うん、それはなんかすごいわかる、うん、
そうだね、だからその音楽史とかでもさ、うん、やっぱなんか昔だとね、パチパチは写真がいいとか、なんか
あったよね、
あったあった、
うん、わざわざすっごい遠くの海まで行って撮ったりさ、
うんうん、そうだよね、
写真だけ撮って、うん、はい終了みたいなさ、うんうん、
めっちゃ時間かかったかみたいな、
あった、
移動に、
そう、
そうね、そうね、うん、ああ人望教育楽しみが増えました、
うん、はい、
うん、はい、
アルバムですね、ピュアがリリースになるまでの経験を経てですね、
うん、
今後、まあ、ミュージシャンとしてだけでなく個人としてもそうなんですけど、うん、やってみたいことって何かあります？
あのね、やっぱりすごくやっぱ勉強したいですよ、うん、
勉強、
やっぱそのまだまだ、だからそのコロナ禍にそのディレクターを やり始めて、うん、そのじゃあ音楽の行くの、まあ、僕らが音楽を続けていく、うん、一番のいい答えっていうのは何だろうっていうのは模索してる最中だから、
うん
うん、だからそこに対してのなんか、まあ、ミュージシャンとしてはもちろんなんだけど、
うん、
まあ、もうそろそろなんかちゃんとそういうフェーズに入らないといけないなと思ってて、
うん、
どう、うん、俺が今やれることはどういうことなんだろうってことはやっぱ模索していきたいし、
うん、
今日すごく言いたかったのは、
うん、
UK プロジェクトって、
うんうん、
やっぱ俺が一番すごいなと思ってるのは20年以上、
うん、
もうやっぱりバンドマンの憧れであり続けるじゃない
褒められると黙る遠藤さん
いやいやでも実際そうじゃん、
うんうん
うんうん、だって今俺が10代の頃から、
うん、
今の10代の子たちだってこの下北沢っていう街でライブやってる子たちは、
うん、
UK プロジェクトに憧れてやってんだよ、
うん、
絶対にね、
うんうん
うん、で そういうなんかこうものが、そういうカルチャーがどうやって、まあ、こう持続できたんだろうってことにすごく興味があるの、
うんうんうんうん、
あんまりないじゃないそういうのって、
うん、
だからもう本当なんつうんだろう、だからそれがどんだけバンドマンの支えになってたか、特に俺たちの世代、
うん
うん、のバンドマンとかにどんだけのこう、うん、手助けをしてくれたのか、うん、でそれで憧れであり続けるってどういうことなんだろうってことを、なんか今回のタイミングで俺そのアルバムを出すっていうふうに自分でまず最初に決めた時に、最初に UK に来たんですよ、
うん
うん、でアルバム出すからって報告だけしたの、
うん
うん、でもうその時点で UK から出してくれるとかっていうことは別にまだファジーなまんまでいたのさ、
うん、
俺は自分のお金でちょっと考えたことがあるから自分でとりあえず撮ってみるっていう報告だけしたんだけれども、なんかねそれもね自分の直感なんですけど、あ、絶対に遠藤さんたちに言わなきゃと思ったんですよ、
うん、
で俺の中の10代のバンド少年が最初にこう相談しに来るんだよねやっぱ、うん、だからそれですね、なんか自分でも結構驚いてて、
うん、
でなんかちょっとまあ、アルバム作って今になって なんとなくまあこのラジオの話を、うん、もらってからちょっと考えたらば、
うん、
あ、そういうことなんだなと思って、こう 30年近くみんなの憧れで言い続ける、
ね、うん
うん、UK プロジェクトになんかどういう なんでそれが、うん、可能だったんだろうってことを知りたいんだろうな俺はっていうふうに、
まあ、僕が、はい、うん、僕 UK プロジェクト入ったのは88年ですからね、
うん、
僕 UK プロジェクト歴36年、
おすげえ
36年ぐらい
ですね、うん、そんななんだ、すごいな、
そうなんです、
うん、88年ですか、
僕が入ったのは88年です、
はあ、
ですからね、でもまあこれ真面目にで、要するにこれって今でも会社があるっていうことは、うんうん、やっぱりそのあんまりこだわってないからかもしれないなっていうのは思うけどね、やっぱり一つの道、例えば日本酒をひたすら作りますみたいなことであると、 なんていうかな、もしかしたらそのどっか景気の波とかコロナとかにやられてどっかで終わってたかもしれないけど、僕らは結構音楽のジャンルにしてもまああまりこだわらないっていうか、もちろんシロップアートスクールみたいな流れがあって、こっち側には銀南ボーイズみたいな、ゴーイングステディ銀南ボーイズみたいな流れがあって、あとあのスカパンク時代もあったりして、あまりその一つのことだけをやるんじゃなくて、あとまあもちろんクラブ級とかね、フーチクーチとか飲食店ライブハウスもやったり、音楽っていうキーワードさえあればいろんなことやってもいいっていうルールでやってくると、時々その会社を支えてくれるようなスターが、まあ5年に一遍とか10年に一遍とか現れてくるわけですよね。だから その現れてくる、現れてこなかったら終わってんだろうなとは思うし、そういう人たちが、まあ、スターディレクターでもいいし、その、非常に売り上げに貢献するアーティストでもいいし、そういった人たちが出てこれるような土俵を作っておくっていうことは、まあね、意識してやってるかな。何がダメとか何がいいとかっていうことじゃなくて、まあ最近一番象徴的なのはワーツっていう、なんかもうバンドでもありませんみたいな、一人で全部トラック作っちゃいますみたいな人をリリースできたことっていうのは結構象徴的かなと思って、で夜中にね、なんかね、その顔見知りの酔っ払いとかにね、遠藤さん、あのワーツって何なんすかみたいなね、UK プロジェクトはバンド以外のもの出しちゃいけねえんじゃないですかみたいな、何言ってんのみたいなさあんたに何が分かんのみたいなさそういう言い方をする人もまあいるわけですよ。で僕らは好きなんで別に怒ったりしないですけど、なんかそういうそのバンドっていう形態じゃなくてもいいし、本当にいろんなジャンルとかにこだわらず広いな土俵を作っといて、いろんな人が来れるような、いろんな人が来れるような場所にしたいなと思ってたら、本当にいろんな人が来て、なんか時代時代を支えてくれたから今でもあるんだろうなっていう気がしますけどね。その傍らやっぱ今でもシロップとかアートスクールとかディップとかをリリースできてることもとても嬉しいし、
しみじみ、
はい、
はい、
ちょっと照れちゃ
う、ね、目目線伏せちゃったりして、
そうそう、あともんそうそう、みんなが憧れてるんだよってモンデックに言われると、なんかそこら辺の居酒屋で酔っ払ってちゃいけないんじゃねえかない
やそれはいいでしょ
いやいや、まあ、あと塩梅だよね、
そうそうめちゃくちゃ声でかくなるからね
そうだよね、はい、すぐ遠藤さんってわかるもんね、
そうなの
ね、
そう
そうだね、
そうそうそう、
お酒、そうだね、
そうそう、なんか飲んでてさ、例えばふみちゃんの横にいてさ、ちょっとうるさいっすよってふみちゃんが言うと すんじゃん、でさ、うるさくねえよって言ったらさ、隣の隣の おじちゃんが立ち上がって、おめえうるせえんだよってめちゃくちゃ怒
ったって
あれ
もうコントじゃんそれ
そうそう
なんかね、そういうやつね、
どんどん際限なく声が大きくなっていっちゃうんでね、
楽しいと声がね、
あまりそういうとこは見せないように、はい、
そうですね、あれですよ、まあモテるんでって言えるようになるためにはちょっと必要かもしれないですね
ああそうですね、
はい、そこは
でもそのさ、その、あの仲間たちと一緒に音楽をさ、持続していくっていうこと、のさ、モンデン君なりのヒントって何かあるんです、これを やると成立するなみたいな、
一番やっぱり、その、ま、無理をしないっていうことだなと思ってて、その無理って何だろうっていうふうに考えるじゃん、でそれはお金がないことなのか、それともやりたいことがやれないからなのかとかって、いろんな人のその無理があると思うんだけれども、
はいはい、
あの俺の場合は俺の周りの友達ってみんなやっぱりその自分のやりたいことをやれないんだったらは音楽をやる価値はないって思ってる人たちが多いんですよ、
はいはいはい、
だからあの我慢してメジャーでやるとかっていうあの気持ちは、まあ、俺も含めてそうなんだけど、みんな最初から毛頭なくって、だからこそ自分のやってることに責任を持てるっていうのははっきりしてるんですよね、だからそういう意味ではそのじゃあ あの今ねその、まあ、ピュアってアルバムを出して、うん、その UK プロジェクトとすごくいい関わり方をさせていただいてるけど、じゃあここにもう一枚なんかこうしっかりしなさいよっていう事務所的な立場の人とかだったり、これは仕事だからねってことを排除 しながら、でもお金になっていくっていう過程を、あサイクルを作りたいなと思ってて、そのためには手段を選ばないって決めた。つまりそれは音楽以外のことでも、音楽以外のことでお金を稼ぐってことをもっと前向きに考えるってことでもあるのかもしれない、それが、まあ、曲を作る とかってことではなく、音楽に携わりながらそれでお金を稼ぐっていう、ことだね、それがディレクターなのかもしれないし、国からお金を引っ張ってくることなのかもしれないし、はい、いろいろあるんだけれども、まあ武器は多い方がいいからね、手段を選ばないんだよ、その音楽を続けていくための、まあそのでもお金の稼ぎ方に関しては騎士道精神を持ってやっていくつもりですけどね、
騎士道精神ね、
そこはね、
なるほどね、
UKP ラジオ。
そんなこんなでですね、今日は門田正明さんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろお別れの時間です。
はい、いろいろちょっと面白いお話を聞きました、
はい、ね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくか、メッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップにも固定ポストしてありますので、そのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。